ではこの朝は、助けることがおできになる方、助けることがおできになる方という題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週私たちはこの救いというものがこんなに素晴らしい救いだ、こんなに素晴らしい救いだということを御言葉から見ました。聖書の中にはこの救いをね、ないがしろにしたらその裁きから逃れることができるかって、そういう否定的な表現的にも聞こえるようなことも書かれてあるんだけれども、でも誰がこんな素晴らしいのをないがしろにするのかっていうがメインポイントですね。それぐらい素晴らしいものなんだっていうのがメッセージです。でその救いのどこがそんなに素晴らしいのかっていうと、神の御子である方、これ一章に書かれていますね。ヘブル書一章。神の御子であられる方、天地万物を作られた方が人となってくださった、神の在り方を捨てて人となって来てくださり、私たちのために罪の清めを成し遂げてくださった。本当は私たちが受けるべき処罰、それをイエス様が受けてくださった。神様は私たちをそのようにしてご自身の栄光に預からせる、天国とも言えますし、神様のその素晴らしさ、祝福に預かるという、もういろんな意味で言えますけれども、その栄光に導くのにご自分の一人子を苦しみに合わせられた。私たちの代わりにご自分の御子を十字架にかけて主が裁き殺されるほどまでして、私たちを罪と死から救いたい、私たちをに次のこの世ではなくって後に来る世、天の御国を継がせることを望んでいてくださる、ここにこの救いの素晴らしさがあるわけです。私たちが一生懸命頑張ったから報いとして結果としてではなくって、神様が素晴らしいお方、神様がその素晴らしさのように私たちを選び召し出し導いてくださる、ここに素晴らしさがありますよっていうのが先週のメッセージでした。ですから今日のところ11節12節のところにこのようにあります。聖とする方も聖とされる者たちも全て元は一つです。それで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでこう言われます。私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美しよう。この世にある全てのものが主によって作られた、万物は全て主によって作られたという点からすると全てのもとは神様に帰っていくということができるんだけれども、でもここではもう少し狭い意味でそのことが言われていますね。聖とする、聖とする方とはキリストイエス様のことですね。私たちを記憶してくださるお方、そして聖とされる者たちとは全ての人ではなくって、全ての作られた人ではなくて、その中でこの素晴らしい主、この素晴らしい救いを信じ受け入れられ受け入れた人、つまり自分がその救いが必要です。言い方を変えると、私は罪人です、聖ではありません、聖とされる必要が、清いものとされる必要があることを認めて主に救いの望みを置いた人々のことですね。イエス様を救い主と信じてイエス様と一つにされる、このバプテスマ、洗礼を受けた者は皆主と一つにされているわけですけれども、それは同時に父なる神様に対してはその子供とされる。イエス様が一人子であるように私たちもイエス様と一つになって、父なる神様に対して私たちは神の子供とされる。そしてイエス様に対しては主の兄弟とされる。私たちがお互いに兄弟って、兄弟姉妹って呼ぶのはここがあっての主の兄弟姉妹とされているので互いに兄弟姉妹なわけですね。主なしには兄弟姉妹っていうのは言い難いものなんだけれど、主と一つにされているのは兄弟姉妹なわけですね。でもその同じ神の家族であっても、私たちとこの神の一人子のイエス様とでは決定的な違いがありますね。決定的な違い、それは主は罪のない完全なお方、私たちは許された罪人であるということ。イエス様が罪のない完全な方って言った時に、その理由をですね、それはもう神様だから、 だから神様だから罪を犯す必要もないし、そんな罪は犯さないっていう前提とかですね。主は私たちがこの世にあって会うような試練困難を受けたことがないからそう言えるんだってと考える人もいないわけではないでしょう。ところがイエス様は私たちと同じように血と肉を持たれたってありますね。血と肉を持ったっていうのは私たちと同じように人となられたっていうことです。それによって主もまた私たちと同じようにこの地上の歩みにおいてあらゆる試みを受けられた。イエス様も試みを受けられた。そして今日のところを見ると試みを受けて苦しまれたっていうんです。神だから苦しまなかったんではないです。神だから何もなく罪を犯さなかったんじゃなく苦しまれた。でも罪を犯すことはなかった。死に至る最後の最後まで主は父の御心に従い通されたということですね。神様の御心と一つとして歩まれた。ですからイエス様は罪のないお方だということです。でも私たちはどうですか？まあ、この中にはすでにイエス様を信じておられる方とまだそうでない方もおられるかもしれませんが、イエス様を信じたという方は信じた後一度も罪を犯したことがないという人、この辺りで一人ぐらいいるとですね、また面白いかもしれないそれぐらい言えたらいいですよね。それぐらい。でもどうでしょう、一度も神の御心に反することをしたことのない人、不従順、従わなかった、その不従順であったことのない人いますか？まあ、いないんですよね。私も含めて残念ながら含まれたくないんだけど、私ももちろんそうです。主を信じた人は進んで自ら罪を犯したいとは思わないと思います。分かってて犯すということもでも実際にはあるかもしれない。でも今の時が主に似たものと私たちをして、今の時ですよ、この世にある今の時が主に似た聖なるものと作り変えられる途上にあるプロセスにあるゆえに、私たちは主のように完全なものとは言えないのは事実ですね、今の時。でもそこに向けて私たちは変えられていくわけなんですが、ですからさまざまな状況の中で御心ではなくて自分のお心を、自分の願いですね、自分の肉の思いを選び取るっていうことが、まあ、実際にはあることでしょう。だからいいやっていう話じゃなくて、だからこそ私たちがそのように罪を犯すならば、父なる神様の皆を汚すことでもあるわけですよね。聖なる方の子供とされている、聖なる方の兄弟とされている、でも私たちはいや罪を犯すんだよねっていうのは、この方たちに対してね、その名を汚すことではあるわけですよね、私たちの感覚から言うと。でもしあなたの、まあ、血がつながってもなくてもいいですけれども、兄弟あるいは姉妹が過ちを犯した、誰か他の人をですねひどく傷つけたとしますよね、迷惑をかけた、傷つけた、それがニュースなどで世間にも広く知れ渡ったとしたら、あなたはどうします？身内が、まあ、兄弟姉妹だけじゃなくて親でも子供でもどういう思いを持たれるでしょうね。その兄弟、その罪ゆえに、あなたがそれをした人かのように、人々から指を刺されるとしたらどうですかね。ありえますよね、実際に。ね、その何かをして、その親は何をしてたんだ。ね、どんな教育をしてたんだ。家族は気づかなかったのか。いろんなそういうニュースがありますよね。それがあなたとしたら、あなただったらどうします?それでもその家族であるゆえに、兄弟姉妹であるゆえに、あなたはその人に憐れみを示しますか？それとも兄弟と呼ぶこと、兄弟であることを恥とし遠ざけますか？良くなったら、反省したらね、もう本当に悔い改めて苦しんだらまた受け入れてあげようって言いますか？もしそうだとしたら、もし神様がそういう方だったら、私たちはもう終わりですよ。 人は皆罪あるものですから、本来誰も他の人を指さすことはできないんですよね。でも実際に私たちはそういうことをするわけじゃないですか。あの人はって言ってやるわけですよね。でももしそうするとしたら、それは罪のない人が罪ある人を非難してるんではなくって、罪人同士が私の罪はあなたよりも小さいから私はいい人間だ、正しいだって言ってるような、こうどんぐりの背比べみたいな、その付き合ってるに過ぎないわけなんですけれどね。で、私たち人間同士だとそういう感覚なんだけれども、でもイエス様は違うんですよね。イエス様になると話が違うんです。この方は私たちを聖とする方、私たちは聖とされる方でしょ。主は罪を犯したことのない方、父なる神様と一つであられるので、主には罪を責めることができる。私たちに対して、あなたのここに汚れがある、これがあなたの過ちだ、罪だと主は責めることができる。主には裁く権利があるんです。それゆえに私たちがもしそう思う、もしっていうか、私たちの感覚からすると、主が私たちを兄弟と呼ぶことは恥だと言われても、本当はおかしくない。いや、そうだよな、イエス様、兄弟だよなって言えるのは、その人がそこまでホーリーな人か、聖なる人か、それとも自分の罪が気づいてない愚か者かですよね。そう呼ばれて、恥だと言われてもおかしくないと思うんです。ところが、主は私たちを兄弟と呼ぶことを、ここには姉妹とは出てこない、でも姉妹も含まれているでしょう。恥とされないっていうんです。私たちの過去も現在もその心にある今のその思いや計りごとの全てを知っていながら、あなたを兄弟と呼ぶことを恥としない、姉妹としていること、家族であることを恥としないというんです。もしこれが救われる前でそう思って、救われた後は話が違うよってなったとしても、私たちはそれでもやっていけないわけですよね。当然今も含まっている前提ですよね。実に驚くべきことではないですか。私たちが自分も罪があるからね、まあまあ仕方ないよって、みんな罪人だからなって慰め合って恥としないんじゃなくって、全く罪を知らない方が、汚れを知らない方が私たちを見て、兄弟と呼ぶことを、姉妹と呼ぶことを恥としないって言うんです。大きな慰めではないですか。主は私たちをそのようにして、兄弟と見ておられる、家族として見ておられるゆえに、私たちにこの父なる神様の皆を告げよ。名前をただ、告げるということじゃない、この方のことを私たちに分からせてくれるっていうんです。教会の中でとは、私たち信仰者の中で、この兄弟たちの中で、私も共に神様を褒めたたえようって言ってください。私たちはね、いてくださるのを前提にしますが、でも神様はもし私たちが主に心向かってなかったら、そこにはおられないですよ。でも主は私たちのうちにおられ、共に主を、神様を褒めたたえるとおっしゃってくださる。イエス様が私たちと同じように血と肉を持ってこの世に来てくださった理由がここにありますね。主は正しい人を招くためではなく、私は罪人を招くために来たとおっしゃいました。罪がありながら自分には問題はないと偽る人ではなくって、そうです、私は罪深いものですと認め、自分のうちには救いはありません、自分では先のことが分かりません、どうしていいか分かりません、そのようにして主の憐れみに望みを置く人を主は救ってくださる。罪、悪魔の力、罪の力、また死の恐怖からって出てきますね。死の恐れから、私たちはやがて死は直面しますよね。死の恐れからは解放されてますか。主は私たちを罪と悪魔と死の力から、束縛から解放するために来てくださった。十字架にかかり、その死によって悪魔に勝利された。ですから、私たちがこの方の助けを必要としていることは、主は知っておられるんですよね。信じたらもう助けがなくても大丈夫ではなくって、最後まで主の助けをいただいて、 主に似たものを聖なるものへと作り変えられる必要があることを主はご存知なんです。私たちを清め続けないと、私たちは自分では自動的には清くはならない。神の子供としてはもうそのタイトルはいただいてるんですよ。でもその内側から、そういう意味では私たちがいろんな問題に直面していろんな汚れが出てくること、見るのは嫌ですよね。見るのは嫌です。他の人のその嫌な部分を見るのは嫌ですね。でもそれは私たちの心が現れるためですよね。外に現れ、また主によって清められるという意味で現れるためですね。主はそのことをご存知。16節にこのように書いて書かれてある通りですね。主は御使いたちを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです。この仲介書では御使いたちって言って、私は分からなかったんですが、説明を見ると推測の域も出ないかもしれない。でもこの御使いとは堕落した御使い、つまり悪魔ですよね。悪魔を助けるんではなくって、アブラハムの子孫、信仰者を助けてくださるっていう意味だろうって書いてました。そういうふうにも理解するんだなって、こう学んだんですが、でもそうですよね。御使いたちはもう使える存在で、本当は助ける存在、助ける必要はないですよね、もう。でも堕落した天使、悪魔はそういう意味では、でも彼はもう滅びに至るわけなんだけれども、主は確かにアブラハムの子孫である私たちを助けてください。神様はアブラハムが完全な人だったので、彼を選び信仰の父とし、ご自分の友と呼ばれたんでしょうか。違いますよね。むしろ彼には神様から咎められる部分があった。たとえ信仰の父と呼ばれた人であってもね。でも神様はご自分が、私が全能の神である、私が全能の神である、私にはできないことがないっていう意味ですね。それゆえに、あなたは私の前を歩み、全きものであれ、私があなたを完全なものとする、あなたは私の前を歩みなさい。自分の悟りに頼って自分の道を行くんではなくて、私の前、私の御言葉に従って歩みなさいよということですね。そのようにして神様はアブラハムの行く道においていつも共におられ、彼を助けることによって信仰の歩みを導かれました。神様が導かれた。そしてアブラハムもまたこの神様を最後まで信じ仰ぎ続けたわけですね。この両方があったわけですね。17節、そういうわけで神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主は全ての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。憐れみ深い忠実な大祭司となるためってありますね。なぜそうなんですかね。私たちが主の憐れみを必要としているから。主の憐れみがなければ、神様の裁きの前に誰一人として、私はこんな正しいです、私はこんな人間ですと言って立つことのできる人がいないからですよね。いや、立ってもいいんですよ。でも立てないわけです。それであなたがそう思うから、じゃあ私もあなたを正しいとするとは主はおっしゃらない。主は私たちの全てをご存知です。立つことはできない。だからこそ私たちには裁きは待ってるはずなんだけれども、神の御子がこの神であられる方と私たちの間を取りなす存在として、しかも憐れみ深い方、忠実な大祭司、取りなす方ですね、大祭司となってくださった、この方の憐れみを通して私たちが救われるためです。生かされるためです。許しを受け続け、主を知るためですね。第一テモテの一章の十二節からのところに、使徒パウロのがこのように語っています。よく開かれるところですけれども、私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して、私を忠実なものと認めてくださったからです。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るうものでした。それでも信じてない時に知らないでしたことなので、 憐れみを受けたのです。私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠でありそのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのはイエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようとまず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。使徒パウロはここで主の憐れみのゆえに私はこの主の憐れみのゆえに今の自分があると語っていますね。彼の信仰の強さはこの主の憐れみを知るところにあったのではないかと私は思います。憐れみ、もちろんパウロという人はクリスチャンになる前も人間的には強い人だった。自分の信じたことをそのままそこに走り抜く人だった。でもその人間的なその強さが彼を導いた先は実は神を汚し、神を迫害し、神に暴力を振るう、神の人々に暴力を振るうような方向であった。神様の御心とは全く反対の方向だったわけですね。彼はそこで神様に対して犯した罪ゆえに、本当は裁きを、処罰を受けてもおかしくないわけですよね。いやもうそれまでのことはなしで、ね、もう忘れようよって言ってここから始めようではなくて、そのことがあるゆえに次はないはずなんです。がしかし神様は処罰ではなくって憐れみを彼に施された。憐れみ、滅びではなくて永遠の命を得させられた。そのようにして主はご自分が裁きではなく憐れみを好まれるということをですね、明かしされたんです。パウロはその最後の部分で言っています。さっき開いたところですね、16節の、しかしそのような私が憐れみを受けたのはイエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の模範にしようとまず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。主が憐れまれた理由、それはまずパウロ自身がそれを受けて神様に立ち返る、立ち返って命を得るため、彼自身が命を得るためであり、でもそれで終わらない、また彼を通して主を信じる全ての人が命を得るため、この憐れみを深い神様を知ってこの方に会って生きよう、この方に生かしていただこう、そのようにして命を得るためですね。今日私たちが主の憐れみを受けている理由も同じです。それは私たち自身が主の憐れみによって生かされるためです。もうこれだけ受けたからもうあとはない、だから私はダメなんだって行かないでください。主の憐れみ深いんです。私たちの思い考えをはるかに超えて主の憐れみは深い。私たちがこの方にあって生きるため、その憐れみを知る私たち、憐れみを受けている私たちが、私たちを通して他の人々がこの主の憐れみを知り、それに生かされるためですね。18節、主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。皆さんは誰かを助けたい、助けてあげたいと思いながらも助けることができなかったという経験をお持ちですか？誰か助けてあげたい、ね、助けてあげたい、その痛み苦しみから解放してあげたいと思うんだけれども、自分にはそれができない、する力がないという経験をされたことはありますか？ありますよね。この世においては私たちはそのような経験を何度もすると思うんです。私たちは人間ですから、ある意味ではそれは仕方ないことですね。けれども私たちが告白している、私たちが望みを置いているこのイエス様は違う。主には助けることができます。それは能力的なことはもちろんのこと、 主は強いお方であるんだけれども、ご自身が試みを受けて苦しまれた。その痛み苦しみを味わわれたゆえに、試みられている人を憐れむことができ、それゆえに助けてくださることができる。私たちの方としては、いや神様にはできないんじゃないかと、そっちが先に出るんだけれども、むしろ神様が憐れんでくださるかどうかの方をもっと考えた方がいいですよね。だって神様はこの天地万物を作られたって言った時に、まあ信じてなかったら別なんだけれども、私たちの置かれている状況、あらゆる問題を神様が解決できないはずがない。要は主が憐れんでくださるか。でもこの方は私たちが会う試みを知っておられる。ご自身が苦しまれたので私たちを憐れんでくださる。助けることができるというんです。そしてその助けとはどういうものでしょうか。助けを求めている私たちの願い通りになることが助けですか。主は私たちの願い以上のことを思って助けてくださる。私たちが自分で思う最善、私にとって一番いいのはこうだって思うのは危険な時が多いんですけれども、でもその思う最善ではなく、私たちにとって、あなたにとっての最善の助けをくださる。そしてそれは私たちをして、どのような時にも神様の御心を、父なる神様の御心を選び取ることのできるための助けですね。この方から離れては救いはない。この素晴らしい救いから私たちが、いや大丈夫、私は自分の道を行くって言ったところには救いはないからです。主に近づけてくださるんです。こんなことを考えたことがありますか。主は十字架にかかられる前に、あのゲッセマネの園で血のような汗を流されて祈られたわけですよね。祈られた。あの時もし主が父の御心ではなくご自分の願いを優先しておられたら、私たちは今頃どうなっていたでしょうか。そのようにして父なる神様から差し出された十字架というこの苦い杯を飲まずに、主がご自分の命を私たちの罪の代価として捧げてくださらなかったとしたら、私たちは今どうなっていたのか考えたことあります。いや神様、他にもまた違う救いの道を用意してくださってってでしょうかね。それまで預言者たちを使わして、ね、預言者たちを人々は聞かずに殺してっていうのがあって、最後に御子を送ったらこの人をね、尊ぶだろうっていう例え話がある中に、でも人々は御子を十字架につけるって、こうね、イエス様ご自身がこう話されるんですが、どうでしょう、考えたことありますか。この十字架がなかったら、私たちを助けるために全ての点で私たちと同じになられた御子イエス様にもご自分の願いはあったんです。ロボットのように動かれたんではない、自由意志の中で御心に従われた。でもそこにご自分の願いはあった。ご自分の罪のために裁かれるんではなくて、私たちのために、罪人のために十字架で身代わりの死を遂げることから逃れたい。その杯をできれば飲みたくない。そういった願いが主にはあった。でも主はご自分の願い、その逃れるという願いではなくて、父の御心がなるようにということを最終的にご自分の願いとされた。いやいやではないですよ。これが最善だって知ってるからですよ。自分が好む好まないじゃなくて、父なる神様は最善を知っておられ、これが素晴らしいものだとご存知、知っておられたゆえに、ご自分の身を捧げることを主はされた。十字架にかかって死なれた。私たちのうちに命の身が結ばれるため、裁き、恐れ、ね、奴隷ではなくって、私たちがそこから解放されて、自由にされ、命に進み、神様の義の道を歩んでいくために、ご自分は一粒の麦となって地に落ちてくださった。私たちはこの種の苦しみを忘れてはいけないですね。 自分自身が特に試みを受けている時はそうだと思います。いや主には分からない、神様は分からない、自分の願ったように自分の願ったタイミングで助けてくれないからもう私は神様信じないっていうのがどれだけもう私は自己中心ですって言ってるようなことですよね。もうそれは私はもういかにも罪人ですって言ってることですよね。それってでもこの方は苦しまれた。私たちが苦しみを覚えるときにその苦しみを知ってる。でも私がこの悪魔の誘惑に打ち勝った、もう悪魔は滅びることが決まっている、この悪魔はだからこそあなた方に一人一人に戦いを挑んできますよ、でも私は勝利をしたからあなたは私と共に歩みなさい。私たちが試みを受けるとき、この方から私たちは助けを受けることができるんです。今日あなたは試みを受けておられますか？苦しんでいるという方はいませんか？主にはあなたを助けることができる。私には分からないですよ。一緒に祈ることはできる。でもその助けはどのように具体的には分からない。でもイエス様には助けることができる。まあ、そのことを信じようではないですか。心ではいや本当にそうなのかなってね、疑いながら口では助けてくださいっていうのはこれは意味のないことなんですよ。他の人々はそれでも一緒に心を合わせてくれるかもしれない。でも神様は心を見ておられる、口ではない。ですからまず私たちがその心を見られてもいいように、信じてないんであれば信じれるようにまずそこのために祈っていかないと。主は私たちのその信仰を通して働かれる。からし種ほどの小さくてもいいんですよ。大きくなくていい、素晴らしくなくてもいい。でもいやそうは言ってもではなくって、信じたい、あなたは助けることができる、信じたい、信じさせてください。主に私たちは近づくならば、主はその信仰の管を通してあなたを助けられる。私たちをご自分の兄弟姉妹として見ておられるから、その弱さに憐れむことができる。私たちがこの信仰を全うできるように、終わりの日まで主とお会いする時までこの信仰を捨てることがない、いやむしろああイエス様やっと会いましたと、私たちのうちで結婚する、お互いがですね、やっとこの日が来た、大変なところがあった準備は、でもこの日が来てやっと一つになれる、そのようにして私たちがいよいよ私たちのうちにイエス様へ心が近づけられること、それを主がしてくださいますね。信じようではありませんか？主を見上げていこうではありませんか？お祈りします。天のお父様、あなたのその計り知れないご愛、その深い深い憐れみを心から感謝をいたします。あなたは私たちを裁くため、責めるためではなくって、私たちが自分の弱さ、自分の欠けに気づかされた時に主に立ち返ろう、主のもとに行こう、もう一度そこから主によって歩ましていただこう、いつでもそこに立ち返れるようにイエス様を通して憐れみのメッセージ、本当に憐れみの御言葉を語ってくださっています。どうぞそのこの憐れみを一人お一人が本当に自分に向けられたものとして日々受け取っていくことができますように、私たちの頑張りではない、私たちの正しさではない、すべてイエス様がご自分を捧げて私たちの代わりにその苦しんでくださった、十字架で死んでくださったゆえであることを、それゆえに今日あなたは私たちを受け入れ我が子とし、私たちのうちにご自身を表し、この信仰が誰一人としてここから漏れることがないように導いてくださる、その方に向かって私たちも自ら進んでいくことができるように聖霊様が与えられていますから、 どうぞお一人お一人もその方に向かって、御言葉に向かって前進していくことができますように、その歩みを祝福し、お導きくださることを心からお願いをいたします。尊き主イエスキリストのお名前によって、このお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。